イツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。はい、今日はコメント返しの日です。皆さんからいつもいただいているコメント、ご感想、ご質問などなどに月1回ぐらいね、だいたい皆さんのそのコメントに対してのお返しをしています。で、まあご紹介しきれないものもあるんですけれど、まあ毎月そんなたくさんいただくわけでもなく、まあ程よくいただいている感じです。で、いつもいただいている分をね、もうすごく嬉しくね、読ませていただいているんですが、時々返すのを忘れてたりするので、もしそういうことがあれば皆さん、遠慮なく突っ込んでください。はい。ということで、今月もお返ししていきたいと思います。では早速読み上げたいと思うんですけれど、はい、ちょっとお名前を伏せたいと思います。まいこさんこんにちは。遅くなってしまったのですが、先ほど音声配信でのコメント返しの回を拝聴しました。丁寧にお返事くださりありがとうございました。ということで、こちらは前回の551回の言葉と教育12回、こちら有料配信の方なんですけれど、そちらで男言葉と女言葉というところでご質問をいただいた方がいて、その方が私が返事をしたことに対してお礼のメールをくださったんですね。で、まあこちらもすごく学びの多いコメントだったので、ちょっとご紹介させていただきます。はい。で、女言葉とか男言葉というのは、まあ私がどれぐらい意識していますかということをご質問いただいてたんですね。で、まあ我が家では私が結構意識をして、割とそのまああんまりそういうのが出ないようにしたり、あとちょっとこう乱暴ではないけれど、まあ癖のある言い方とか、あとはちょっとまあスラングというか、こうカジュアルすぎる言い方とか、最近のちょっとナウイ言い方話し方とか、まあそういうのはあんまり私使ってないんですよっていう話をしたんですね。まあそれに対してのコメントをいただいたんですけれど、まいこさんはかなり意識した言葉遣いをされているとのことを感服いたしました。やはり海外にいて子供が日常で耳にする日本語は家庭の中にあると思うんです。私ももう少しだけ意識してみようと思います。あと、うまって、美味しいのね、うまっと言ってしまった後に、あら、言葉遣いが、あ、これとっても美味しいわ、というように、わざと気取って訂正してみたりすることもあります。それで、これは親しい間柄で使う言葉だけど、本当はこっちの方がいいよというのがほんのり伝わればいいなと思います。TPO を考えて使い分けてほしいとは思いますが、あまり実践の場所がないのが難しいところです。娘、8歳には、時々わざと丁寧語でやり取りしたりするようにしています。例えば、歯ブラシをお持ちになってこちらにいらしてくださいなど。歯ブラシで思い出しましたが、仰向け、うつ伏せ、体育座りは意外と子供が知らない、覚えていないことがあったりするので、時々使うようにしています、ということでコメントいただきました。ありがとうございます。ねえ、言葉遣い難しいですよね。結構この親がやっぱ意識して使い分けないといけないというところで、まあかなり負担を感じてしまったり、肩に力が入ってしまったりする方もいらっしゃると思うんですけれど、まあ前回もちょっとお話ししたと思うんですが、まあずっとやっていると意外とね、そんなにまあ難しくないというか、自然と使い分けができるように私はなってきました。なので、あんまり、まあ、意識して言葉遣いを分けているというよりかは、最初は意識してたんだけど、まあ、そのうち習慣になってきて、意識せずに、まあ、そういった丁寧な言葉だったり、覚えてほしい言葉だったり、まあ、そういう言葉が自然と出てくるようになってきたという方が正しいかもしれません。で、まあ、この方のようにね、例えば、まあ、うまーとかいう言葉を、言っちゃったとしても、別にダメなんじゃないんですけどね、まあ、うまーっていう言葉を言ってしまった後に、あら、言葉遣いが、これとっても美味しいわ、というふうに言い直されるというのも面白いアイデアだな、と思いましたし、あと、またこの方がやってるね、この、丁寧な言葉をわざと使うっていうのね、丁寧語でのやり取りをするっていうのをね、実は我が家もね、ずっとやっています。未だにやってますし、まあ、結構長いことやっています。 丁寧語ごっこみたいなのをね、一緒に息子とやっているんですよね、たまにね。そう。で、例えば、じゃあ今から丁寧な言葉だけ使って会話してみようとかいうことをやったりとか、あとはもういきなり私が丁寧な言葉を使い出すと、息子もそれに合わせて丁寧な言葉で返してきたりとか、まあそういうことがあるんですよね。なので、まあ、遊びの中でやっぱり日本語を教えていくっていう、この視点がすごく大事だと思うので、なので、まあ丁寧な言葉でちょっと話しかけてみるとか、今からこういうゲームしようっていうようなノリで、こう丁寧な言葉を使ってみるとかいうふうにすると、割とね、子供たちって結構乗ってきてくれるんですよね。なので、まあ、この方のようにその、ゲーム感覚で、ね、楽しく遊ぶような感覚でやっていくっていうのはすごくいいと思いました。あとは、まあ、仰向けとか、うつ伏せ、体育座り、そうですよね。これね、子供は知らないんですよね、海外で育ってると。なぜなら日常で使うことがないからね。まあ、仰向け、うつ伏せとかは、やっぱ、まあ、お家で、本当に仰向けになったり、うつ伏せになったりした時に、親が、まあ、言って聞かせてあげることをしないと、やっぱり触れる言葉ではないので、まあ、触れることがなかなかできない言葉なので、例えばその歯ブラシでね、歯磨きをするときに、じゃあ仰向けになってねとか、そうそう、これ仰向けって言うんだよ、じゃあ反対になるときってさ、なんて言うか知ってる？うつ伏せって言うんだみたいなことを、まあ、さりげなくその時に教えてあげるっていうことをね、まあ、日々繰り返していけば全然覚えられると思うんですが、まあ、親が意識して入れていかないと覚えない、まあ、知らない言葉のままで終わってしまうというところがね、やっぱね、その海外で子育てする難しさだなというふうに、この言葉を覚えてもらうためにね、いろいろやらないといけない難しさだなというふうに思いました。はい、じゃあコメントいただいた方ありがとうございます。はい、続いてです。続いての、コメントは第566回3月11日に放送しました、子供の習い事から気づいたことという放送に対してのコメントです。こちらはですね、私の息子が最近、まあ、プールをね始めたんですけれど、このプールを始めたというか、もう終わっちゃったんですけどね、コースを取っていて、短期集中のコースを取っていて、それで、まあ、前回取った時は週に2回のコースだったんですが、まあ、この短期集中コースっていうのはほぼ毎日行くようなコースだったので、ほぼ毎日やっていると上達がもう全然違うというようなことをちょっと興奮しながら話した回だったんですね。でそれに対してコメントいただきましたので、ちょっと読み上げたいと思います。音声配信の子どもの習い事から気づいたことを早速拝聴させてもらって、まさに我が家の日本語タイムと日本語トイロのお教室の話だって思いました。で、この方は実は日本語トイロに入ってくださっている親御さんなんですよね。この1月からね、入会してくださって、今レッスンを受けてくれています。はい、では続きいきたいと思います。まだ入会して2ヶ月ちょっとですが、息子は日本語に対する抵抗感もなくなり、毎日楽しく日本語タイムも今のところできていて、何より息子がここまで日本語を話すようになるなんて誰が想像したでしょうか。で、先生の息子さんの泳げる話ではないんですが、びっくりして思わずメッセージを送らないとと思ってしまいました。それぐらい継続する大切さや、私自身も先生たちやお母さんたちのアドバイスで学ぶことも多く嬉しく思っています。麻衣子先生に感謝を申し上げたくメッセージをさせていただきましたということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、本当でもね、この日本語タイムも一緒だなっていう気づきを、まあ、気づいてくださったのがすごく私も嬉しいなと思って。そうなんですよ、もう水泳も日本語タイムも自転車もみんな一緒だと思うんですけれど、やっぱね、この週2回だけやるっていうのと毎日続けてやるっていうのはもう全然伸びが違うんだなって私も今回ね改めて思いましたね。日本語タイムに関しては毎日やる方が絶対伸びますよなんて話は私はするんですけれど、なんかね、水泳に置き換えた時に全くそのそれが私応用できてなくって、最初始めたコースは週2回のコースだったんですけど、もうこんなに伸びるなら毎日コースで最初からすればよかったというふうに思ったぐらいでした。 でも本当にね、もう日本語タイムもそうなんですけれど、まあ、この方もね、お子さんがすごく、ま、あの現地語が、まあ、最初強くって、日本語があの最初の体験レッスンの時はね、あんまり出てこなかったんですけれど、もう今すごく日本語をね、あのレッスンでも出てきてますし、そして何よりそのお子さんがすごくレッスン楽しんでくれてるのがね、もういつも見ててすごくわかるんですよね。だからそれがすごく私も嬉しいなと思うし、やっぱり講師の先生がね、素晴らしいレッスンしてくださってるのでね、あの講師の先生のおかげなんですけれど、でもまあそういうふうに毎日その環境を作って、そしてそれを楽しめるようにしてあげるだけで、やっぱ子供ってどんどんどんどん自分でね伸びていきますから、やっぱこの毎日続けるっていうのはね、本当日本語タイムもそうだし、まあ、水泳もそうだしね、その環境を作れるのってでも親だけなのでね、やっぱり一番近くにいる親がその子供を無理やりさせるんじゃなくて、どうやってしたら楽しく続けていけるかな、毎日少しずつやっていけるかなっていうことを考えてね、やっていかないといけないですよね。そうなので、この方がそういう風に感じてくださったのが本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、これからも一緒に頑張りましょうね。はい、ということで続いてです。はい、続いては音声配信の感想というのではないんですけれど、私の日本語子育て講座という海外で子育てする親御さんに向けて私が配信している、メルマガがあるんですね。子育て講座を受けてくださった方をにお送りしているメルマガがあるんですね。で、まあ、そちらでメルマガで私が何を送っているかというと、トイロ通信、日本語トイロのトイロですね、トイロ通信という、まあ、新聞のような瓦版みたいなのを1枚私が作って、それを皆さんに毎月1枚その何月分ということでお送りしてるんですけれど、そちらにこの前ね、私がお茶の話を書いたんですよ。なんか私が最近お茶好きなんですけど、まあお茶がね、いろんなお茶を試した結果、結局私原点回帰でなんか日本茶に戻ってますっていうような、最近ハマってるの日本茶なんですよみたいなことをちょっと書いてたんですね。で、まあその日本茶の中でも特に私ほうじ茶がすごく好きで、でほうじ茶にすごくハマって、なんかいろんなハーブティーとかさ、なんだっけ、ルイボスとかさ、いろいろあるじゃないですか。ああいうのをいろいろもう回って、最近ほうじ茶に落ち着きましたっていう話を書いてて、で、それに対してのコメントをいただいたので、ちょっとね、こちらもご紹介したいなと思って、すいません。音声配信とちょっと関係ないけど、はい、取り上げさせていただきます。まいこ先生のお茶の原点回帰。実は私も去年ぐらいからほうじ茶にハマりました。知り合いに日本からお茶を輸入している方からとても美味しいほうじ茶を注文してしまいました。先週末は、お茶のフェスティバルがあり、美味しい煎茶を広めるスウェーデン人のオスカル・ブレケルさんとも縁があってお知り合いになることができました。はい、東大元暮らし。日本で生活していた時は、日本茶はダサい紅茶やハーブティー、日本茶はダサい紅茶やハーブティーがおしゃれなんて思っていましたが、日本茶、煎茶、かっこそこからほうじ茶になったり、などなどの奥深さに魅了されています。長くなりましたが、ほうじ茶好きな方がいて嬉しいなという返信でした。これからもどうぞよろしくお願いします。ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。私もね、日本にいる時ね、全く一緒で、いや、ほうじ茶とか緑茶とかちょっと渋すぎるでしょってね、なんて、おしゃれな紅茶がいいとか、なんかカンカンも可愛いしとかって思ってたんですけど、ね、やっぱね、海外生活長くなると、もう日本の素晴らしさを知る機会がすごく多くって、日本の特に食文化ですよね。いやー、日本茶素晴らしい、緑茶、なんか抹茶、ほうじ茶みたいな、になるんですよ。なりません？もう私そんな気持ちで毎日お茶を飲んでるんですけど、もう最近はほうじ茶が欠かせなくって、もうこれから暑くなってくるけれど、だんだんね暖かくなってくるけれど、それでもやっぱりほうじ茶をずっと飲んでるんじゃないかななんて思っていますね。お茶を飲むことでやっぱり少し日本を感じたいなっていう気持ちもあるんだと思うんですけれど、いや、お茶が好きなんですよね。はい、皆さんのおすすめのお茶あればぜひ教えてください。はい、メッセージありがとうございました。 ということで、今回もコメント返し、今月のコメント返しをさせていただきました。皆様たくさん本当にありがとうございます。ぜひまた音声配信のご感想を皆さん、ご感想でもご質問でもね、全然関係ないことでもいいですよ、もうね。はい、何かあればぜひお寄せください。いつも本当に楽しみにしていますので、ぜひまたお寄せいただけるととっても嬉しいです。では、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。そしてコメントくださった方、本当にありがとうございます。ではまたお会いしましょう。今日も最後までお聞きいただきありがとうございましたってさっきも言ったっけ。はい。では終わります。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。